14ページ、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ、令和4年度後期高齢者健康審査が6月から始まります。健康審査は、後期高齢者の健康を保持・増進することを目的に、県後期高齢者医療広域連合の委託を受けて、庁が実施しています。対象となる人には、5月下旬に受診券を送付します。心臓病や糖尿病などの生活習慣病を早期に発見することで、必要に応じて早めに治療を受けることができます。皆さんもご自分の健康状態をチェックする良い機会だと捉えて、ぜひご活用ください。検診の流れ。1.受診券が自宅に届く。2. 受診する県内医療機関を決めて、医療機関に電話する。予約不要な医療機関もあるため、詳しくは案内チラシで確認。3. 質問票を記入する。4. 医療機関で受診する。持ち物、受診券、被保険者証、質問票。5. 庁から受診結果を約2ヶ月から3ヶ月後に送付します。医療機関からの報告の関係で3ヶ月以上かかる場合があります。また、早く結果を知りたいときは、受診した医療機関で結果の説明を受けることができます。受診時に申し出てください。検診の概要。実施期間、6月から令和5年1月末日。検査内容、問診、身体計測、身長、体重、BMI、 診察、血圧測定、血液検査、脂質、腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン検査、尿検査、尿糖、尿タンパク、貧血検査、心電図検査。前年度の検査結果や医師の判断で眼底検査が追加されます。費用無料。次のような人は必ずしも検診を受けていただく必要はありません。かかりつけ医などにご相談ください。病院または診療所に長期入院している。6ヶ月以上継続して入院。事業主検診など、他に健康審査を受診する機会がある。障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設など、施設に入所している。令和4年4月から11月に75歳になる人は、誕生月の翌月末ごろに受診券を送付します。令和4年12月以降に75歳になる人は、令和5年度から後期高齢者健康審査の対象となります。国民健康保険または他の健康保険から特定健診の案内が届いている人は、75歳の誕生日前日までに受診してください。保健医療課福祉高齢医療係、電話 34-2095、 34-2096、 お気軽にお電話ください。子育て何でも相談。各保育園、子育てに何か悩みやご相談があるお父さん、お母さん、保育園にお気軽にお電話ください。園庭開放、親子体操、季節の遊びなどの子育て支援の活動は、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら再開していく予定です。広報誌などでお知らせしますので、ぜひご参加ください。日時、月曜から金曜日、 午前10時から午後4時。子育て相談センター宮の森、宮の森保育園。問い合わせ、電話 33-1611。子育て何でも相談。フリーダイヤル 0120-783-194。子育て相談センター宮古、宮古保育園。問い合わせ、電話 34-1611。子育て何でも相談。フリーダイヤル 0120-194-783。子育て相談センター坂手、子どもの森坂手保育園。問い合わせ、電話 34-1612。子育て何でも相談。フリーダイヤル0120-733-860。15ページ。見つけたよ。広がる未来とつかむ夢。5月5日、子どもの日から1週間は、児童福祉週間。子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。児童福祉週間とは、毎年5月5日の子どもの日から1週間のことで、子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的としています。令和2年度の児童虐待相談件数は過去最多。近年、全国での児童虐待に関する相談件数は増えています。令和2年度の児童相談所が児童虐待相談件数として対応した数は205,044件と過去最多でした。家庭という密室の中で起こる児童虐待は、近隣地域など身近に接する人たちからの通報が重要です。虐待とは、子どもが耐え難い苦痛を感じること。虐待かどうかは、あくまで子ども側に立って考えます。いくら養育者が子どものしつけだと思っても、子どもが心身の傷となるほど痛い、辛い、悲しいと感じる場合は虐待となります。養育者には実際に養育している人、例、祖父母、親のパートナーなども含みます。虐待の種類は4つに分類されます。虐待の種類、身体的虐待、殴る、蹴る、水風呂や熱湯の風呂に沈める、カッターなどで切る、アイロンを押し付ける、やけどをさせる、首を絞める、ベランダに逆さづりにする、異物を飲み込ませる、厳冬期などに戸外に締め出すなど、心理的虐待、大声や脅しなどで恐怖に陥れる、無視や拒否的な態度をとる、著しく兄弟間差別をする、自尊心を傷つける言葉を繰り返し使って傷つける、子供が DV を目撃する、面前 DV など、性的虐待、子供への性交や性的な行為の強要、教唆、子供に性器や性交を見せるなど、ネグレクト、子供を家に残して外出する、食事を与えない、衣服を着替えさせない、入浴させない、登校させず家に閉じ込める、無視して子供の情緒的な欲求に応えない、病気なのに病院に連れて行かないなど。虐待としつけ、この二者間にはしっかりと線引きできない部分が存在します。しかし、子供が耐え難い苦痛を感じることであれば、それは虐待であると考えるべきだと思います。虐待の早期発見と相談を。事態を深刻化させないためには、早期発見が大切です。少しでも気になることがあれば、 次の相談先へ連絡をください。また、養育者自身が虐待してしまいそうなどの相談内容もお受けします。保護者の人へ、いつでもご相談を。疑いや心配があるだけでも連絡をお願いします。お知らせいただいた人の秘密は守られます。匿名での相談、お知らせでも結構です。相談は窓口や電話、訪問も可能です。対応する職員は保健師、助産師、保育士などがいますので、いつでも相談ください。地域で子どもたちの笑顔を守るため、一人一人に何ができるのかを考える機会にしましょう。町役場子ども未来課総合相談係庁舎内電話 33-9095 子育て相談係保健センター 33-9035 月曜から金曜日祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分児童家庭支援センターアスカ 44-5800 月曜から土曜日午前9時から午後5時日曜日祝日夜間は児童養護施設で受付児童家庭支援センター天理 0743-63-8162 月曜から金曜日日曜日祝日も開所午前9時から午後6時
16ページ情報公開個人情報保護制度令和3年度の運用状況を公開します。庁では情報公開制度と個人情報保護制度を実施しています。これらの制度の令和3年度の運用状況がまとまりましたのでお知らせします。情報公開制度の運用状況。情報公開制度は町民の皆さんの町政への参加と開かれた町政を推進するために町が保有している行政情報公文書の開示を請求できる権利を保障するものです。表1公文書の開示請求申し出の運用状況。開示請求実施機関町長部局決定内容開示12件部分開示5件却下1件取り下げ件合計19件教育委員会決定内容開示4件合計4件農業委員会決定内容開示1件合計1件申し出町長部局決定内容開示3件部分開示1件非開示1件取り下げ1件合計6件教育委員会決定内容開示1件部分開示2件合計3件選挙管理委員会と議会はいずれも申し出なし。決定内容開示合計21件部分開示合計8件非開示合計1件却下合計1件取り下げ合計2件総合計33件なお開示請求の町長部局に1件決定に対する審査請求がありました。表終わり。個人情報 保護制度の運用状況。個人情報保護制度は、庁が保有する個人情報を保護するとともに、皆さんの自己情報について開示や訂正など個人の権利利益を保護するものです。表2、個人情報の開示等請求の運用状況。開示請求、実施機関、庁長部局、決定内容、開示3件、件数3件。実施機関、教育委員会、決定内容、開示1件、件数1件。決定内容、開示4件、合計4件。表終わり。個人情報取扱事務の届出状況。個人情報保護制度を実施する庁の機関、実施機関が個人情報を取り扱う事務を行う場合は、その目的、対象者の範囲、記録項目、収集先などを明らかにし、庁長へ届け出なければなりません。表3、個人情報取扱事務の届出状況。実施機関、件数の順です。庁長部局、内訳。庁長公室20件、総務部43件、住民福祉部154件、産業建設部64件、上下水道部43件、会計課2件、合計326件。教育委員会64件、選挙管理委員会9件、公平委員会3件、監査委員2件、農業委員会7件、固定資産評価審査委員会2件、議会3件。総合計416件。表終わり。総合公開窓口の利用案内。庁役場2階の総合公開窓口では、情報公開、個人情報保護制度に関する相談や開示請求の受付などを行っています。また調整に関する資料が自由に閲覧できます。総務課法務文書係、電話 34-2114。 夏のエコスタイルキャンペーン、皆さんのご理解とご協力をお願いします。期間、5月1日日曜から10月31日月曜。庁では省エネの一層の推進を通じて地球温暖化防止を図るため、また夏季の節電対策の一環として積極的に庁施設における適正冷房28度と、それにふさわしい職員の軽装、ノー上着、ノーネクタイを推進しています。問い合わせ、人事課人材育成係、電話 34-2056。 17ページ、優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を検証。健康経営優良法人2022認定事業所の集いを開催しました。3月23日に田原本町健康経営優良法人2022認定事業所の集いが開催されました。会場では取り組み事例の発表、株式会社吉川ジオテックや出席いただいた健康経営優良法人2022 認定事業者の代表者による健康経営に取り組んだ成果や、今後の町内事業者への普及拡大に向けての方策などについて意見交換が行われました。本庁では健康経営の取り組みを引き続き推進するため、令和4年度より田原本町中小企業資金融資制度において健康経営優良法人の認定などを受けておられる事業所への優遇措置として、融資利率に対する利子補給率の引き上げを予定しています。健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を検証する制度です。本制度では、大規模の企業などを対象とした大規模法人部門と中小規模の企業などを対象とした中小規模法人部門の2つの部門により、それぞれ健康経営優良法人を認定しています。健康経営優良法人に認定されると、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として社会的な評価を受けられます。庁では令和3年7月に全国健康保険協会7支部との間で地域の健康づくりの推進に向けた包括連携協定を締結し、町商工会にも取り組みに賛同いただき、協会支部、商工会、町で連携し健康経営の普及促進に努めてきました。その成果として、町内事業所において健康宣言をいただいた事業所数は令和3年5月時点で9社でしたが、令和4年3月時点では68社となり、また健康経営優良法人数につきましても従前の2社から18社、大規模法人部門2社、中小規模法人部門16社となりました。県内市町村別健康経営優良法人2022認定数、順位、自治体名、認定事業所数、本年度、前年度の順です。1位、奈良市、34、28。2位、田原本町、18、2。3位、生駒市、13、8。4位、橿原市、13、7。5位、大和郡山市、6、1。田原本町内認定事業所一覧、認定部門、認定回数、所属の順です。中小規模法人部門、3回トヨタ L&F 奈良株式会社、3回有限会社吉井美和保険。次に述べる所属より認定回数は初認定、上垣鉄鋼建設株式会社、岡田自動車販売株式会社、株式会社関西トビ、三和ゴム工業株式会社、田原本町社会福祉協議会、竹荘住空間株式会社、株式会社竹村工務店、田原本町商工会、一般社団法人 田原本まちづくり観光振興機構、株式会社中部トータルサービス、株式会社寺井、薬王製薬株式会社、株式会社山田プラスチック工業、株式会社吉川ジオテック、大規模法人部門初認定、株式会社ネクスプライム初認定、株式会社吉恵ライブリー認定事業所一覧終わり。地域産業推進課商工観光係、電話 34-2080